三田警察署にお電話をつないでおります。いつものように松井副署長にお待ちいただいてます。お待たせしました。
こんにちは。
こんにちは。
春の風物詩でもある選抜高校野球ですね、はい、いよいよ明日決勝と。
そうですね。
昼休みちょっとこうテレビ見てたら一生懸命こう選手がですね、はい、プレーしてるのを見てですね、ああと思ってですね、はい、まあ、明日決勝でですね選手は頂点を目指してですね、
本当ですね、
頑張ってもらいたいと思います。
はい、
はい、こう泥まみれになってですね、うん、こう高校生がこう一生懸命こうプレーをする姿を見ているとですね、はい、あ、僕も仕事を頑張ろうかなということでこうむちゃくちゃ気合い入りますね。
そうですね、はい、元気と勇気をいただきますね、
はい。ここで一つちょっとお知らせをしておいていいですか。
はい、何でしょうか。
4月2日の土曜日にですね、はい、里の根ホールの駐車場でですね、桜祭りですね、
はい、
予定されていると思うんですけど、はい、桜祭りのブースでですね、三田警察署のブースですね、はい、一つ出していただけるということになったんでですね。
そうなんですか。
はい。でお昼前にはですね、白バイとかですね、パトカーですね、
はい、
展示したりする予定にしているんで、
そうですか。また
小さいお子様なんかですね、はい、連れてちょっとお立ち寄りいただければなと思いますので、
はい、写真を撮ったりするのも大丈夫ですか。
大丈夫ですね。
ああ、嬉しいですね、はい、ありがとうございます、はい、今度の土曜日ですね。
今度の土曜日ですね。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます。
雨が降ったら中止っていうふうには聞いてるんですけども。
はい、わかりました。
大丈夫やと思うんで。
はい、祈っておきます。
はい、
ありがとうございます。はい、それでは、いつものように1週間を振り返って三田はどんな様子でしたでしょうか。ご紹介ください。
今日ですね2つですね、はい、お伝えしておきます。
はい、2つ、はい、
1つ目ですね、先週の放送でオートバイの盗難被害増えてますよっていうことでお話したと思うんですけども、今日はですね、ちょっと自転車の盗難被害がですね、ここ1週間で、集中してましたよっていうことでですね。
あ、そうですか。
そうなんですね。で、4件ほどですね、ちょっとこう続いてしまったということでですね、ちょっとみんな注意してほしいなということですね。で、1件目は22日ですね、夕から23日にかけてですね、鈴掛台の一般の住宅の方が駐車場にこう止めてたんですけども、被害に遭っております。で、23日の日はですね、2件被害が出てまして、
はい、
お昼から夕方にかけてですね、弥生ヶ丘の商業施設ですね、はい、ここの駐輪場に駐輪中に被害に遭っております。で、同じ日の昼からですね、夜にかけてですね、はい、欅台の図書館ですね、ここの駐輪場に停めていたところ被害に遭っております。
はい。
で、もう一件ですね、25日の夜中からですね、26日の、午前0時15分なんで、まあ、25日から26日にかけてのですね、夜中にですね、中央町のですね、はい、路上ですね、はい、ここに止めていたら被害に遭っているということでですね、私来てからこの1週間で4台も被害に遭うっていうのはなかったと思うんですけども、
そうですね、そんなご報告なかったですよね、
はい、でいずれもですね、無施錠ということでですね、で被害者の方見たらですね、小学校、中学校、高校生の方が、この4件の被害に遭われてますので。
そうですか。
こう若い子、お子様がですね、こう自転車をそのままポンとこう止めたりしてる無施錠でですね、それを持って行かれてるっていうような状況なんで、またご家族でこう子供さんおられる方はですね、よくちょっと注意をしておいていただければなと思います。
そうですね、大切な自転車ですからね。はい、わかりました。やっぱり鍵はしっかりとかけないとダメ、
ね、
ということ
ですね。
わ、はい、かりました。ありがとうございます。2つ目は何でしょう。
2つ目は露出事案の発生ということでですね、はい、3月23日の夕方の5時半頃ですね、はい、屋敷町の路上でですね、ちょっと下半身露出した20から30代ぐらいの男性がいたっていうような目撃情報、はい、連絡をいただいております。
あ、そうですか。
で、まだ捕まえてはないんですけども、きっとこうやっぱり日中のですね、気温もこうだいぶ高くなってきたんでですね、 春から夏ですね、うん、こういったものがこう出没したりっていうことがですね、うんうん、どこでもあるんでですね、今後同種のですね事案の発生も予想されるんでですね、はい、ぜひともですね、こういったものはですね、速やかにですね、現場に行ってですね身柄の方をちょっと捕まえたいなっていうのがあるんでですね、はい、もし目撃した時はですね速やかにですね、はい、110番通報をですねお願いしたいと思います。
はい、わかりました。その時にこうなるべくこう覚えておいた方が良さそうなのはやっぱり服装ですか？
そうですね、服装とかやっぱり忍者、背丈とかですね、
あ、はい、
性別とかですね、はい、でなんかこう変わったようなこう特徴があればですね、例えば持ち物とかですね、
はい、
うん、そういったものがあれば教えていただければなと思います。
はい、わかりました、はい、速やかな110番ということですね。
はい、
はい、わかりました。まずはこの1週間振り返って、はい、主な事案として2つご紹介いただきました。
はい、
今日はどんなお知らせになりますか？
今日はですね、警察でも時折こう相談を受けたりすることがあるんですけども、悪質商法の一つにもなるんですけども、送りつけ商法っていうやつちょっとお話をしておきたいと思います。
はい、送りつけ商法ご紹介ください。
はい、で送りつけ商法ってどんなものっていうことなんですけども、はい、例えばですね、はい、こう同居している娘さんにですね、宛てにですねこう荷物が届きましたと、はい、偶然ですね娘さんがこう留守にしていたので、うん、一緒に住んでいるお母さんがですね、はい、荷物を受け取りました。
はい、
で、娘さんがですねその後帰宅したということでですね、うん、荷物が届いてるよっていうことでですね娘さんにこう伝えたらですね、何も買ってないし誰かに送ってもらうように頼んでもないよっていうことですね、うん、
はい、
と言われて、あれ誰も頼んでない荷物やなということが分かりました、うんうん、っていうような時場合ですね、注文していない商品をですね勝手に送りつけてですね、はい、その人が断らなければ商品の代金ですね、一方的に請求するっていうような、はい、まあ、悪質商法の一つなんですけども、送りつけ商法っていうふうに呼んでおります。
はい、
でじゃあこんな時どうしたらいいのということなんですけども、例えばですね、送りつけ行為ですねによって荷物が届いた時の対応っていうことですね、例えば自分宛ての荷物ですね、はい、配達員が自分にですね届けに来たようなケースですね、うん、こんな時は身に覚えがなかったらですね受け取らないっていうことですね。
受け取らなくていいということですね。
そうですね、
身に覚えがないので、
はい、それから送りつけ行為でですね、荷物をですね、はい、誤って受け取ってしまったような時ですね、どうしたらいいの、はい、っていうことですね、
はい、
なのでさっきの事例のようにお母さんが受け取ったような場合ですね、
はい、
こんな場合はですね、結論から言ったらですね消費生活センターに一回相談してくださいよっていうことですね。で、なぜかっていうとですね、売買契約ですね、基づかないで一方的にこう送付したような商品の場合とかですね、はい、それから売買契約のですね成立ですね、これを嘘ついて偽ってですね、うん、一方的に送りつけてきたような商品、こんな場合はですね、はい、送りつけた販売業者ですね、うん、商品の返還を請求することができないんですね。
はい、
はい、で、その他ですね、商品の送付の状況等々によってはですね、注文や契約をしていないにもかかわらずですね、一方的にですね金銭を得るためにですね、うん、お送りつけられたような商品についてはですね、はい、直ちにですね、送りつけられた側ですね、
はい、
処分することができるような商品のですね、はい、ケースがあったりとかですね、はい、それから一方的にですね、送りつけられた商品の代金ですね、はい、これを請求されてもですね、うん、支払う必要がないっていうことですね、支払いの義務が生じないケースがあったりとかですね、それから一方的にですね、送りつけられた商品の代金を請求された場合に誤ってですね、うん、代金を支払って、はい、販売業者にですね、 支払ってしまった場合は、はい、販売業者にこう支払った代金の返還を請求できるようなケースもあるっていうことですね、うんうん、はい、なんでですね、あの詐欺事件で即売り即になるんであればですね、警察のでも対応できるんですけども、うん、
あ、はい、
ちょっとそこら辺が難しいなっていうことのケースが非常に多いんでですね、まずそういった送りつけの行為があればですね、うん、消費生活センターに相談をしていただければということになります。時々警察のでもこの手の相談を受けますので。
あ、そうなんですね。はい、わかりました。今のお話だと、要するにこちら側が頼んでないものを勝手に送りつけた場合は、それを返してくださいっていう請求する権利は送った側にはないということなんですね。
そうですね、
はいはい、ただお金を払ってしまった時にそれが返ってくるかどうかっていうのは相手の業者次第かもしれないですね。
はい、
わかりました。じゃまずは消費生活センターにご相談くださいということ、
はい、そうです。
ありがとうございました、はい、では最後にまとめていただけますか。
はい、今日は送りつけ商法の話をさせていただきましたけど、平素からですね、やっぱり家族の間でですね、うん、こんなもの注文したよとかですね、はい、っていうようなことをこうコミュニケーションを取ってですね、商品がですね、届くことをやっぱり他の家族の方にですね、伝えておいたりしておいていただきたいなということですね。そうすればですね、身に覚えのないこう荷物が届いたときに、はい、受け取る必要がないよっていうようなことに、うん、ができるんでですね、はい、家族間でそういったルールを決めておくようにしていただきたいと思います。はい、で困ったときにはですね、一人で、考え込んだり悩んだりしないようにしていただいてですね、うん、消費生活センターとかですね、三田警察署、それから消費者ホットラインっていうのがあるんですね。
はいはい、
全国共通の番号で188ですね。はい、そういった窓口にですね、相談するなど窓口を有効にですね利用するようにしていただければと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。はい、ではまたこの1週間もよろしくお願いします。は
い、お願いします。
ありがとうございました。失礼いたします。
お話をいただきましたのは三田警察署の松井副署長でした。三田警察オンラインでした。